こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。今回はですね、経済産業省が公開した人材版伊藤レポート 2.0 という資料、これをじっくりと読み解いていこうと思います。政府のレポートと聞くとちょっとこう身構えちゃいますよね。分厚くて難しそうな言葉が並んでるんじゃないかみたいな。
わかります。
でも今回取り上げるこれは少し様子が違うんですよ。日本の会社が人という存在をどう捉え直すべきなのか、そのためのかなり具体的で、ある意味では挑戦的な、設計図なんです。
そうですね。
今日のゴールは、これまでどうしてもコストとか管理対象って見なされがちだった人材を、どうすれば資本、つまり価値を生み出す源泉として輝かせられるのか、そのヒントを探ることです。
まさに。で、これって単に日本の話っていうわけでもなくて、もう世界的な大きなうねりの一つなんですよね。
ああ、なるほど。
昔は工場とか機械みたいなものが企業価値の中心だったんですけど、今はもうブランドとかデータ、そして何より人が持つスキルとかアイディア、そういう目に見えない無形資産が競争力の源泉になってますから。
はいはい。
で、このレポートがユニークなのは、こうあるべきだっていう理想論で終わってないところなんですよ。じゃあ具体的に明日から何をすればいいのっていう、そのアクションプランのレベルまで踏み込んでいる。
へえ。
だからこそ、経営者だけじゃなくて組織で働く全ての人にとって、こう自分ごととして考えられる内容になってるんだと思いますね。
なるほど。では早速その中身に入っていきましょうか。まず驚いたのが、レポートが冒頭で提示している考え方の根本的な転換です。これが非常に鮮やかな対比で、これまでの常識とこれからのあるべき姿が示されてるんですよね。
対比図はすごく象徴的ですよね。例えば、これまで人材マネジメントっていうのは人的資源の管理だったと。
管理ですか？
つまり、いかに効率よく配置してルール通りに動いてもらうかっていう視点です。それがこれからは人的資本の価値創造になる。一人一人の価値をどうすれば最大化できるかっていう発想への転換ですね。
人事を管理から価値創造へ。言葉は似てますけど意味は全く違いますね。
全然違いますね。
他にも、この仕事は人事部のマターだっていう考え方から、いや、これは経営陣とか取締役会がもうど真ん中で考えるべきマターだっていう転換も示されてます。
そこが非常に重要なんです。そしてもう一つ、個人と組織の関係性。
はい。
これまでは会社が社員を囲い込んで、社員も会社にぶら下がる、ある種の相互依存の関係、いわゆる終身雇用というモデルですね。でもレポートは、これからは個が自立して会社がそれを後押しすることで、お互いが対等に選び選ばれる関係を築くべきだと、もう断言しています。
選び選ばれる関係ですか。これは日本の多くの企業にとってはかなり大きなパラダイムシフトじゃないですか。
そう思います。
なんで今ここまで強く変化が求められてるんでしょう。昔ながらの会社は家族みたいなモデルではもう立ち行かないっていうことですかね。
まさにそういう強い危機感が背景にあるんです。レポートが指摘している環境変化は主に3つありまして。
3つ。
1つはデジタル化。もう AI が登場して、求められるスキルがものすごいスピードで変わってますよね。
昨日までの専門知識が明日にはもう陳腐化してしまうかもしれない。
確かに。で、2つ目は脱炭素みたいな新しい社会課題。これまでの延長線上の発想では解決できない問題に立ち向かうには、やっぱり多様なバックグラウンドを持つ人材のこう化学反応が不可欠になってくる。
なるほど。3つ目はやっぱりコロナ禍ですか？
その通りです。リモートワークが当たり前になって、どこでどう働くかを個人が選ぶようになった。会社への帰属意識みたいなものも、揺らいでるわけです。こうした変化の中で、旧来の管理モデルのままでは、優秀な人材はどんどん離れていってしまう。だからこそ、人材はコストではなく、価値が伸び沈みする資本であるっていう、この中心思想が出てくるわけです。
価値が伸び沈みする資本。つまり、株とか債券みたいに、投資すれば価値が上がって、放置すれば価値が下がるみたいな。
そういうことです。社員に新しい学びの機会とか挑戦の場を与えれば、その人の資本価値は上がる。それが巡り巡って会社の成長につながる。
ふむふむ。
逆に、何もせず塩漬けにすれば、その人のスキルは時代遅れになって、価値は目減りしていく。だから人的資本経営は、単なる人事制度の話じゃなくて、もう企業の未来を左右する経営戦略そのものだっていうのがレポートの核心なんですね。
なるほど。 哲録はよくわかりました。でも、こういう壮大な話って具体的にどう現場に落とし込んでいけばいいのか途方に暮れちゃいそうですよね。
ええ、ええ。
よし、明日から我が社も人的資本経営だって言われても、部長とか課長は何をすればいいんだって。レポートはその具体的なやり方についても示してくれてるんでしょうか？
もちろんです。そこがこのレポートの、まあ、真骨頂とも言えますね。変革を進めるための具体的な枠組みとして、3つの視点と5つの共通要素というモデルが提示されています。
3つの視点と5つの共通要素。
ええ。これはすごく実践的で、自社の現在地をチェックするツールとしても使えると思います。
なんだか OS とアプリケーションみたいですね。
あ、まさに良い例えです。3つの視点が OS、つまり土台となる考え方です。
OS、はい。
1つ目は、経営戦略と人材戦略の連動。会社の目指す方向と人の育て方とか集め方がずれてませんかってこと。2つ目は、As is to be gap の定量把握。現状と理想の差をなんとなくじゃなくてちゃんとデータで測ってますかってことです。
なるほど。
そして3つ目が企業文化への定着。制度だけ作って誰も使ってなかったら意味がないですよねと。
ふむふむ。で、その OS の上で動く具体的なアプリケーションが5つの共通要素ってことですね。
その通りです。この5つの要素が具体的なアクションの柱になります。今日はこの中から特に重要なものをいくつか掘り下げてみましょうか。
ぜひお願いします。まずは、要素1、動的な人材ポートフォリオ。ポートフォリオっていうと、金融商品を思い浮かべますけど、人材のポートフォリオってどういうことでしょう？
これは、今いる社員を前提に事業を考えるんじゃなくて、3年後、5年後の会社のありたい姿から逆算して、その時どんなスキルや経験を持つ人が何に必要なのかを具体的に計画することですね。
ああ、なるほど。
例えば、将来は AI 事業を中核に据えたい。そのためにはデータサイエンティストが20人必要だけど、今は3人しかいない。この差分の17人をどう確保するか、と考える。これが将来から逆算するバックキャストの考え方ですね。
なるほど。でもまあ伝統的な大企業だと年功序列とか終身雇用が根強いじゃないですか。そんなにダイナミックに人の配置を変えるのって難しそうな気もしますが。
いい指摘ですね。だからこそレポートは平時から戦略的に人材を再配置することとか、あとは一度会社を辞めたいわゆるアルムナイとのネットワークをちゃんと作って、必要な時にまた戻ってきてもらう選択肢も持つべきだって言ってるんです。
アルムナイの活用ですか？
え、一度辞めたら裏切り者みたいな文化からは脱却しないといけないと。
外資系企業ではよく聞きますけど、日本企業で実践できたら大きな変化ですね。次に気になるのが要素3、リスキル、学び直し。最近よく聞く言葉ですけど、具体的には何をすればいいんでしょう？
レポートが提案しているのは、単なる自己啓発頑張ってねっていうレベルじゃないんですよ。
ほう。
例えば、新しいスキルを身につけたら、それがきちんと給料とかポジションに反映される仕組みを作る。あるいは思い切って1年間のサバティカル休暇を与えて大学院に通ってもらうとか、海外の NPO で武者修行してきてもらうとか。
サバティカル休暇、それはすごい。でもそんなことしたら会社としてはコストばっかりかかって本当に元が取れるんですかね？
そこがまさに経営の腕の見せ所なんですよ。ポイントは個人の学びたいっていう意欲に任せるだけじゃなくて、会社としてうちの戦略上このスキルが決定的に足りないっていう領域を特定して、そこに集中的に投資するということです。
なるほど。
例えば社内で新規事業を立ち上げる社内企業を支援したり、子会社とか関連会社に出向して経営経験を積ませる出向企業なんかも有効な手段として挙げられてます。これは福利厚生じゃなくて未来への戦略的投資っていう位置づけですね。
なるほど、投資ですか。そして要素4、社員エンゲージメント。要はやりがいを高めるってことですよね。
ええ。
これもよく聞く言葉ですけど、レポートの提案は具体的で面白いですね。社内のポジションをできるだけ公募制にするとか。
そうなんですよ。これまでの日本の会社だと異動って事例で本人の意思とは関係なく決まることが多かったですよね。
まあそうですね。
そうじゃなくて、社内にどんなポジションが空いてるかをオープンにして、社員が自ら手を挙げてキャリアを選べるようにする。これだけで仕事に対する当事者意識って全く変わってくるはずなんです。
確かに。会社にキャリアを決められるんじゃなくて、この会社っていうプラットフォームを使って自分でキャリアを築くっていう感覚に変わりますよね。
それがまさに選び選ばれる関係の具体化です。 副業兼業の推進も同じ文脈ですね。社外で得た知見とか人脈を本業に生かしてもらう。
はい。
さらに単に病気を防ぐといった守りの健康管理じゃなくて、心身ともに満たされた状態、いわゆるウェルビーイングを向上させることへの投資もエンゲージメントを高める上で重要だと指摘しています。
こうして見てくると、どれもこれも壮大な話で、従来の人事部が片手までできる仕事とは到底思えないですね。
そうですね。
そうなると当然、一体誰がこれをやるんだっていう話になりますよね。
まさに。レポートもその点を非常に重視していて、この変革の推進役は経営陣以外にありえないと断言してるんです。そしてそのキーパーソンとして設置を強く推奨しているのが CHRO、 つまり最高人事責任者です。
CHRO ですか。正直に言うと、それって従来の人事部長の肩書きをちょっとかっこよく言い換えただけじゃないんですか。実態はあまり変わらないみたいな。
ああ、いいツッコミですね。レポートが描く CHRO 像は従来の人事部長とは全くの別人です。
ほう。
まず CEO や CFO、 つまり社長や最高財務責任者と完全に対等な立場の経営者であること、人事のプロであることはもちろんですが、それ以上に事業のことが分かっている必要がある。だからこそ事業部門で成果を出した経験者が望ましいとまで言及しています。
事業が分かってないと経営戦略と人材戦略を連動させられないってことですね。
その通りです。そして役割は社内だけにとどまらない。投資家に対して自社の人材戦略がいかに企業価値向上に貢献するかをデータに基づいて説明する、これも CHRO の重要な仕事です。
なるほど。
うちは人を大事にしてますみたいな、こう情緒的な話じゃなくて、女性管理職比率を 5% 上げると ROE がこれだけ改善しますっていうレベルで対話する能力が求められるわけです。
わあ、それはタフな仕事ですね。でもそこまでやって初めて経営のど真ん中に人が据えられると。
ねえ。しかしそれでもまだ足りないかもしれない。レポートはさらに踏み込んだ、ある意味で劇薬とも言える提案をしてるんです。
劇薬ですか。
ええ、経営陣がこの変革に本気でコミットしていることを社内外に示すための最終手段です。それは CAO をはじめとする役員のボーナスの一部を人材に関する KPI、 例えば社員エンゲージメントのスコアとか、先ほどの女性管理職比率といった指標と連動させるっていうアイデアです。
役員報酬を。
それはすごい。エンゲージメントスコアが低かったら社長のボーナスが減るってことですか。
まあそういうことです。そこまでやればもう誰も人的資本経営なんてただの重々だろうとは思わないですよね。
確かに。
経営の最重要課題として全社が本気で取り組まざるを得なくなりますから。
それはまさに本気度のリトマス試験紙ですね。
仕組みだけじゃなくて文化も重要だという話もありましたが、その点はいかがでしょう。
もちろんです。それが OS の3つ目、企業文化への定着ですね。どんなに素晴らしい戦略や制度も社員の二非の行動に根付かなければ絵に描いた餅ですから。
ええ。
レポートでは CEO や CHRO がタウンホールミーティングみたいな場で社員と直接対話してビジョンを語って現場の声に耳を傾けることの重要性を説いています。その地味な対話の積み重ねこそが変革を本物にする上で不可欠なんですね。
なるほど。さてここまで人材版伊藤レポート 2.0 の中身を詳しく見てきました。まとめると、日本の企業における人の捉え方が管理すべき資源から価値を創造する資本へと大きく変わるべきだという強いメッセージがまずありました。
ええ。そしてそのための具体的な実行プランとして3つの視点、5つの共通要素というフレームワークが示されて、未来から逆算した人材ポートフォリオの構築とか戦略的なリスキル、エンゲージメントの重要性が語られましたね。
そしてその壮大な変革をリードするのは経営陣であって、その司令塔として事業と人事の両方を理解した CHRO が不可欠であると、さらに本気度を示すために役員報酬との連動というアイデアまで出てきました。
一つ補足するなら、レポートが最後に強調しているのは、これらを一度やれば終わりっていうチェックリストじゃないってことなんです。
ああ、なるほど。
むしろ自社の課題を特定して優先順位をつけて実行して効果を測ってまた改善する、この絶え間ないサイクルを回し続けることこそが人的資本経営の本質だと説いています。まあ終わりなき旅ですね。
レポートは多様な人材が活躍でき、失敗してもまたやり直せる社会への転換のきっかけに という言葉で結ばれてるんですね。企業の枠を超えた社会全体へのメッセージでもあるんだなと。
ええ、そう思います。
そこで最後に、これを聞いているあなたにこんな問いを投げかけてみたいと思います。冒頭で紹介したこれまでの考え方、例えば人材は管理するものとか、個人のキャリアは会社が決める、一度辞めたらもう戻れないといった価値観、あなたの周りで最も根強く残ってると感じるものは何でしょうか。そしてそれを今日話したようなこれからの考え方に変えていくために、明日から始められる小さな対話や小さな行動は何だと思いますか。